イエス様を信じてイエス様に従うとはどのように生きることなのでしょうか。今日の聖書の言葉からそのことを考えてみましょう。ある人がイエス様のところに来て、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうかと質問をしました。この人は神様のくださる永遠の命を求めて生きていました。でも今の自分の生き方が永遠の命を受けることができる生き方かどうか確信を持てないでいたようです。そこでイエス様にこのように質問したのでしょう。それに対してイエス様は、なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいない、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだとお答えになりました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るなというのは十戒の6番目から10番目の教えですね。そして父母を敬えというのは十戒の5番目の教えですね。ユダヤの国の人たちは十戒の教えを子供の頃からよく学んでいました。ですから十戒を守れば永遠の命を受けるということはあなたもよく知っているはずですねとイエス様はおっしゃったのです。すると驚いたことにこの人は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと答えました。きっととても真面目な人だったのでしょうね。でもそういうことは皆子供の時から守ってきましたというのはちょっと言い過ぎではないでしょうか。本当に行いだけでなく心の中でも完全に十戒の教えを守ることができていたのでしょうか。私たち人間は皆心の中では十戒の教えを破っています。例えば他の人を心の中で憎らしく思えば、それは殺してはならないという教えを破ったことになります。しかしイエス様はこの人にそんなはずはないとはおっしゃいませんでした。むしろこの人を慈しんで、あなたに欠けているものが一つある、言って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば手に富を積むことになる、それから私に従いなさいとおっしゃいました。これは神様を信じて隣人を愛することを徹底して行いなさいという意味でした。ところがこの人はイエス様の言葉を聞いて気を落として悲しみながら立ち去りました。この人はお金持ちでたくさんの財産を持っていて、それを売り払って貧しい人々に施すことができなかったからです。さてそれではこの人はどうすればよかったのでしょうか。それはイエス様に自分のできることを素直に申し上げればよかったのです。例えばイエス様、自分の財産全部を売って施すことはできませんが半分ならできます、そしてイエス様に従っていきますと言えばよかったのです。エリコの町で徴税人の頭をしていたお金持ちのザーカイさんはイエス様を信じたときに、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施しますと言いました。 すると、イエス様はどのようにおっしゃったでしょうか。財産の半分ではなく、全部を施しなさい、とおっしゃったでしょうか。そうではありません。今日救いがこの家を訪れたとおっしゃって、ザカイさんが救われたことを認めてくださったのです。それは、ザカイさんが永遠の命を受けることができるようになったのを認めてくださったのと同じです。永遠の命は、私たちの行いと引き換えに受けることができるものではありません。ただ、イエス様を信じることによって、イエス様からの恵みとして受けることができるものなのです。そのことに気づかせるために、イエス様はお金持ちの人に、あえて厳しいことをおっしゃったのです。私たちの行いは、イエス様の恵みに対する感謝を表すものです。ですから、私たちは、まずイエス様を信じて、イエス様に自分を委ねていけばいいのです。そしてその後、自分にできることを素直にイエス様に申し上げて、イエス様に従っていけばいいのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、お金持ちの人が自分の財産をイエス様に施して、そして従っていきなさいと言った時に、悲しんで立ち去ってしまいました。神様、本当に私たちは自分の行いによって、永遠の命を受けることはできないものです。けれども、イエス様を信じ、イエス様に自分をお委ねして、イエス様に従って生きていくときに、私たちにできることをイエス様に申し上げて、そしてイエス様から永遠の命をいただくことができるようになります。神様、私たちがすべてをイエス様にお委ねして、一日一日歩んでいくことができますように、どうか私たちが神様からすべてのものをいただいていることを忘れないようにして、すべてのことをイエス様に委ねて歩むことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。